まあさっきも言ったかもしれないんですが、その、まあ例えばさっき触れなかった人で言った北脇昇の、図式的絵画があるんですが、これも戦争中に、北脇さんというのはシュールレーズムですけども、いわゆるシュールを超えていくわけですね。で最初の頃はね、実は北脇さんっては小坂的に言うと6次元の画家で、まあ大したことなかったんですが、これは須田国太郎に先生を取り替えるんですよね。で須田さんの指導下に入ると急速に絵が伸びていって、超一流になって、超一流からまあ50次元の全くその近代絵画として突出していくわけですよね。で非常にクリエイティブで、欧米のモノマネという範囲ははるかに超えていって、特にこの今回展示されていたこういう図式絵画は、まあ、本当に荒川周作の図式絵画を彷彿とさせるんだけども、芸術的には荒川さんよりも全然レベル上で、ただこの後、ここにも一点出てましたけど、実はその福沢一郎さんと竹内修造さんが逮捕されると、彼の作品は急速に落ちてしまうね。で多分恐怖したんだと思うんですけど、いわゆるこうシューリエズムをトロツキストの流れというふうに見て、共産主義の流れとしてこう弾圧されてくるわけですね。でそれ、まあ、実際には福沢一郎も、竹内さんも釈放されるので、そういう意味では脅かされただけなんだけども、でもその後北脇さんは同じ図式絵画を描いてるんだけど、内容的に非常になんか日本主義的なものを使うようになって、ここでも一点出てましたけども、でレベルが下がってしまって、それで敗戦を迎えるわけですね。そう、敗戦を迎えて、敗戦後だと北脇さんは有名な絵としてはクオバディスっていう絵を、確か1949年か48年ぐらいだったと思うんですけど、だから戦後もっと後かな、とにかく結構時間経ってからクオバディスっていう絵を描いて、あれは戦後美術のなんかモニュメンタルの作品になってるんですけども、あれはだからこう福音兵みたいな男の人物が背中すって後ろ姿で描かれていて、片っぽをなんか雨が降ってる嵐に雨、黒い雲があって雨が降ってて、こっちになんか 赤旗の、デモみたいなのがこうあって、でどっちに行こうかって道に迷って、で彼はその直後に死んじゃうんですよね。でつまり僕は戦争中にだから天候があったというふうに、だからこれは文献的に当たってないので、つまり京都で文章を書いてるっていうところまでは見てるんですね。新聞で彼は文章を書いてるんですよね。だから本当はそれを見に行って、京都かなんかだったと思うんですけど、関西だったと思うんですけど、行ってその書かれた文章をちゃんとこう学問的に研究して、北脇昇の中に天候があるかどうかっていうのを 見たいんだけど、ただ絵で見てると天候があったっていうのに見えます、僕の目には見えます。で結局行き場所を失うというか、それで死んでしまうんですよね。だから戦後また再び、つまり今度はその左翼が強くなってくるわけですから、戦中の天候があるとなかなか戻れなかったわけですよね。で、まあ、だけども、まあ、そのことはともとしても大変優れた絵が、だからそのみんな太平洋戦争中っていうと、その美術作品がなんていうかな、あまりイメージがなくて、大体日本人でその芸術の話をすると、例えば1960年代とか、そのついこの間もいいですけど、結局バブってる時期のに何か美術作品が優れたものが作られたっていうようなこうイメージを持つわけですよね。それでそのこういう冬の時代に絵のことってあんまり知識がなくて、ところが現実にはその冬の時代に優れた美術が作られてるわけですね。手応えのあるものが作られていて、だから 今の日本は冬の時代ですから、今はチャンスだとは言えるわけですね。そういう意味でね、なんかどなたかまだ しゃべりたいない方いれば。
小野里俊信の作品が今その白と黒のやつですね。まあ、僕は同郷だから言うわけじゃないけど、こういう仕事は初めて見たんで、印象的だったですね。
まあ、これも小野里さんの中では非常に歴史的には結構有名な作品 で、小野里さんの場合にはこの後戦後になるとカラフルな、まあ、あれも縁がありまして、 敗戦後日本の作家たちで赤色を使うとか円を描くとかっていうのがあって、すごい一種のこう日本主義っていうか、あの米軍が進駐してきた時に対するある種の抵抗みたいな部分があって、うん、やたらに赤が出てくるんですね。例えば斉藤義治さんでもそうだけど真っ赤な色使ってくるとかね。あと、フランスに行っちゃいますけど、そう、菅井文さんの赤っていうのもあれ目に染みてくる赤でね、あれで一方で人気があったんですね、生きてる時は。で、あの赤の目に染みてくる赤っていうのは実は問題で、うん、赤という色はだから赤ん坊の赤ですから、赤ちゃんが一番こう認識できる色で、まあ、味で言えば 甘みみたいなもので、お砂糖の甘みみたいなもので、だからそういうものができるだけ抑制してからいくと実は芸術になりにくいので、マティスなんかの場合も赤をずぶたくさん使いますけど、まあ、ある種もちろんホビストだってこともありますけど、ある種知ってて使ってて、でもマティスの場合では金魚の絵がありますよね、ロシアにあるやつ、あれ僕2度見てるんですけども、あれ1961年か2年ぐらいにフォービズム展、フォービズム100年展っていうのが開かれて、僕中学生の時それ見てて、これ非常に印象深いので、あれマティスの中でも、優れた超一流の絵なんだけど、あれも赤が鮮烈なんですね。で、あの場合は僕はうまくいってると思いますけど、そのどうしても日本の戦後の赤い絵はやっぱ日の丸の赤を引いているところがあって、ちょっと芸術的には問題なんですね。その菅井久美さんの場合もあれは少し問題があって、で斉藤義治さんの真っ赤っていうのも結構問題があって、それからあとその丸いフォルムが出てくるわけですね。でその中で今の小野里俊さんに話を戻すと、まあだから日の丸の円を引きながら千代紙みたいな作品になってるわけですよね。であれもだから技術的に問題になるんですよ、でもまあ僕はこれもそうですけど、これは地味ですけど白と黒ですから、ここの佐藤さんはね、やっぱりそのさっき申し上げた現芸術とか芸術とかっていうのはなくて、一種のやっぱ現デザインデザインっていうか、だからじゃあデザインだからじゃあ前衛ではないとか芸術じゃないとかって言い切れるかっていうと、そう歴史的にはそういうことは言いにくいんですね。つまり例えばその前衛って言った時にロシアのシュプレマティズムっていう絶対主義の美術があって、あそこでの、シビッタースの絵というのも実は白の上の黒だって、黒の上の白、白の上の黒かとか、まあ白の上の白っていうのもありますけど、ああいう作品って実はデザインなんだけど、それがまあ前衛として一応歴史的には使われるわけですね。だからもう一回シビッタスを疑うってことはいいですけども、一応シビッタスを前衛の歴史の中に入れておくという、まあ、技術的常識にのっとれば、小野里さんもまあそういうものだということですね。シビッタス的な作家だという、これはまあ前衛は前衛なんですね。ただシビッタスも転向するわけですよね。その晩年は非常にこう権威主義的な武将会議に戻ってしまうの で、なぜだからあれは戻ったのかっていうのも問題なんですけども、まあ、実はロシアと日本は実は似てまして、つまりそのヨーロッパでいうとそのローマ帝国が支配した地域だけをその文明と言って、そのローマ帝国が支配しない地域は野蛮なんですよね。ロシアっていうのは当然野蛮な領域 で日本もそういうことは言えて、中国というその大文明が成立して中国が進駐した地域は文明なんだけど、日本は現行の時も進駐できなかったから、日本は山の中にいるので、そうするとその文化の構造の一番原型の部分に原始性が残っちゃった。だから日本人、まあ、岡本でもそうですけど、原始美術に回帰させるわけですよ、押し戻しちゃうわけ。そうしてそのなんていうかどうだってこう見る。だから日本でいうとそれバサラというわけですけど、バサラ構造をどうしても持ってて、ロシアにもそういうところがあって、まあ、似てることは似てるわけですね。だからそういう中で、まあ、ロシア的な意味での税理術とこの作家さんは似てるということは言っていいと思いますね。で斉藤義治さんの中でもそうですけど、どっかでやっぱり芸術が分かんなくてですね、デザインに向かっていくことを芸術だと思う、前衛だと思うっていう傾向があるわけですね。ただそれは20世紀全体の中にあるんですけどね、その攻めにやってるわけですね。つまりデザインに還元していこうとする人たちと、 それは認めつつですね、もう一度それをそこから芸術にこう立ち上げていこうという部分が、だから例えばモンドリアンなんかの場合には芸術になってたわけですけども、でもモンドリアン以外の構成主義の人たちって大体こうデザインでしかないので、回顧展で見ると構成主義の人たちって、まあ、つまんないですよね、
そのデザインと芸術の境目というのは、まあ、確かにあって、難しいところだと思いますけれども、まあ、アメリカのそういう構成的な作品を作る作家でも、デザインになってる、なってしまっているものと、デザインを超えているものとあるわけですよね。エルズワース・ケリーなんかはデザインを超えてる。
ケリーは実は難しい作家でね。
難しい。
特に晩年のシェイプ・キャンバスに行くと、あれかなり細かなことをしてて、日本に入ってきてないので、
日本に全然入ってきてないので、ニューヨーク近所美術館でケリーの開国展に開かれてて、で特にシェイプ・キャンバスの仕事はすごいもので、それから その前のパリ時代に描いてる具象画にしても、あれは具象画 のだけの、作品を出してますけど、あと現実を描きながら、あの人ずっと現実のなんか植物とか、そういう具象画を描きながら、あの人抽象をそこからこう抽出していく作業をやっていて、であの変な生真面目さみたいなものが、結構侮れないなんか凄さを持ってるんですよね、ケリーって人。だからちょっと日本では分かりにくい作家なんだけどね、日本の中で見れないし、だから外出ないとケリー分かんないんですけど、だからバレント・ニューマンとかロスコーの方がむしろ、ニューマン一緒に見たんですよね。ね、ちょっとあの時の話をしてますね。
また話を蒸し返すようですが、ちょっと、川村記念美術館でしたっけ、でバネット・ニューマンを見たのですが、ちょっと、まあ、図版ではなんか綺麗な感じがしたんですけれども、実際に作品を見に行ってみると、あの色面の比率の、なんだろう、とりあえずその色面の構成なんかが本当に緊張感がなくて、あの描き方も色、なんていうか、色にムラがあったり線もピシッとしていないし、モンドリアンはもっとしっかり描いているので、ちょっと残念でしたという話です。
だから、まあ、ああいうものと比較すると、今回出てた日本の日本画家たちが非常にいい作品が多かったんですよね。ちょっとこういうラジオの収録だと細かく図版も見せられないし言えないんだけども、だからちょっとブログで図版載せながらいい作品を拾っていきたいと思いますけども、いい作品多くてね、日本人本当に頑張ってるなって思いましたよね。まあぜひ日本画家として頑張ってほしいと思いますけど、はい、もうそろそろ終わりたいと思いますけど、何か喋る人喋る、
今こっちで話してたのは、この山岡さんの作品なんですけど、山岡良文さんなんですけど、最初の作品と途中の作品と中間にあった作品とだいぶこう質が違っていて、で最初のは結構抽象的な作品 で彦坂さんが言うところの51から100だとかっていう話をしてて、で途中でその扇の絵になった時にガクッとこう私の目から見るとなんですけど、あんまり良くないなっていうか魅力がないなっていう風に思ってしまって、でそれがその要はもっと最後の方で何だっけ、戦争ものを描いてて、これですね、この福田豊志郎さんのその絵、イギリス領ボルネオを、何これ、つくっていうんですか、で、この絵もそうなんですけど、なんかこう、主題性というか、そのイラスト的なね、ものになった時に、妙になんかこう、あまり感じない作品になるなっていうのがあって、その隣にあった吉岡さんの作品は、すごいこう、なんていうのかな、よく見れば飛行機も描いてあるし、
あの上空から見たそのなんていうんですか島とかそういうのもかなり詳しく書いてあるように見えるんですけど、ただもっとそうじゃないこう爆撃の凄さとか空間のその上から見ている見下ろしている感じとかっていうのがすごくこのテーマとはまた別な部分で感じさせるものがあって、要は何が言いたいかっていうと、そのただ何かを書くっていう主題性だけに頼ってる作品って弱いのかなっていうふうに思ったっていうことなんですけど、
まあ、絵画と主題っていうのは結構なんていうかこれも難しい問題で、例えばピカソなんかを細かく見ていくと実はピカソが主題を変えていくわけですね。パリに出てきてあの、ロートレックの影響を受けたアリューみたいな絵を描いてるんだけど、それがそのまあいわゆる青の時代ですけど、つまり左翼的な貧乏人たちの絵を描き始めると絵がまあレベルが上がるわけですよね。あと友達が途中で死にまして、その死に顔を描いたり、それからその人がまあ天国に行くみたいなその物語絵画みたいなのが結構大きくて、100号以上ありますね。150号ぐらいのあれ僕実物見てるんですけども、まあ日本でじゃないですけど、あの見てるんですけど、ああいう主題が絡んできてピカソってぐいぐい上がっていくんですよね。だから主題となんていうか芸術的質っていうのは結構結びついてる部分もあるわけですね。で今、土屋さんが言ったのは今度逆に主題が作品の質を下げてしまうっていう問題があるんですよね。だからさっきの扇みたいなこう伝統的な、なんていうの、だからいわゆる世間体的に受け入れられやすいものを書くと主題的には下がっちゃうわけですよね。それからその
ヘビの絵あったじゃないですか、
うん、
あれは結構面白かった
面白かったですね。
ただあのヘビっていうのは結構日本画としては普通に描かれてる主題ではある
まあヘビの絵っていうのもだって普通にはまず嫌われるし、まあもちろんそのあのうん、だからそういう宗教的な問題とかね、いろいろあるからあるけども、ただちょっと今あのもったいないので繰り返しますけど、吉岡賢治さんの土屋さんが言ってた吉岡賢治さんの戦争画がありまして、この戦争画すごい大傑作で、ね、戦争画の問題もほら日本はねその、まあ、敗戦直後に米軍に接収されてしまって一回アメリカに持ってかれちゃうわけですけども、それ一応返還されたわけですけども、戦争画をめぐるそういう戦争画を描いたのは悪いみたいな、そういう こう批判があるもんだから、戦争側のきちっとした展示っていうのは実はできないで、この国立近代美術館も戦争側を展示はし続けるんですけど、一挙に回顧展っていうのはやってなくて、あの部分的に展示するわけですよね。ですからこの
飛行機の小ささとか、そのあんまりその分かんないじゃないですか、うん、パッと見て、うん、よく見ると戦争側なんですよ。でも隣のこのイラストっぽいのはもう明らかにその軍人がいて、で船に登っているっていうね、その違いっていうのはなんかすごく特にこれ隣同士に語ってあったんですね。
まあ、福田投手さんも実は今回、かなり家が何点かあって、あの、まあ、前からちょっといい作家だなとは思ってましたけど、改めていい作家だなと思いましたけど、この戦争側はちょっとね落ちちゃってて、
福田投手さんの、
はい、
波を描いた大きな絵があったと思うんですけど、
はいはいはい、あれ素晴らしかったですね、
ええ、あその福田投手のその波を描いた大きな屏風だったからなんかあって、うん、でそれとその戦争画が、まあ、同じ部屋にあるもんだから、うん、ここの波とあの戦争画に描かれてる波とがどうしてもこう比べてこっちが見てしまうっていうか、これがまだ この展覧会の面白さとも思ったんですけど、
この今出た福田豊昌さんの波の屏風の絵はまあ大変いい傑作で、小坂的に今第一次元から50次元まであるっていうんですけど、まあ本当にモダンペインティングで、非常に優れた作品だったです。もうこれも感動したものの一つで、それとまあもう一回戻しますけど、その、戦争画の大傑作として、この吉岡賢治さんの、プラカンマフティ要塞の爆撃、まあ戦争画の問題はね、そういうふうに戦争家で作品が悪くなってる人たちっているわけですよね。だからつまりお上の、国家政策にこう、まあ、こびるというか、うん、合わせちゃって、まあ、 まず日本の美術っていうのは基本的にその 陸軍美術省をくぐってるわけです。最初から明治維新の段階で。その西洋美術の輸入っていうのは 軍事技術として入ってくるので、だから太平洋戦争が始まると、陸軍美術省が、せせり出てくるわけですよ。せせり出てきて。で、その、美術家たちを支配するので、だからそういう問題があるわけ。だからその支配してくる人たちと、それこそ千利休のように、千利休が秀吉と対峙して腹を切っていくように、対峙した作家っていうのは、いい作品作ってるんですけど、こびちゃった作家っていうのは作品落ちちゃうんですよね。だからその芸術っていうのは常にこう権力とどう向き合うかっていう問題は、だから世間体ですけど、世間体ってのも権力なので、そういうこう社会権力とどう向き合うかによって芸術の良し悪しっていうのは、決まってくる部分があるんですね。で、そういう意味で吉岡賢治さんは、まあ、非常に果敢に書いてらっしゃって、これは大傑作の絵で、まあ、戦争の中にこれだけの傑作、まあ、戦争かっていうとね、例えば、すごく分かりやすい例でいい作品っていうと、山下菊次さんの、シュルリアズムで戦争が書いてるんですよね。山下菊次だよ、その山下菊次さんね。見てないですか？うん。すごい戦争画ですけど、これは今見てもこう興奮するいい絵ですけども、あと横山大君が南寧の夜かな、2枚描いてるんですけど、これはだから厚東玉砕か硫黄島玉砕か分かんないけど、その玉砕の方を聞いて南の方の海をの島を見ながら描いたとかなんとかそういう話で、2枚ほぼ同じような絵がありますけど、あれも素晴らしい絵で、だから戦争がもうきちっと、だからそういう意味ではこう、なんていうかな、継承していく必要があるわけですよね。その、だから、いわゆるレオナルド・フィザツグリの戦争がもう、つまりあれは劇画に過ぎなくて、あれを褒める人たくさんいますけど、僕はあんまり芸術的にはあれ、評価しないので、別にその、フィザツグリの執念としては別に面白いですけどね。だからそれはそうだけど、藤田嗣自体が画家として決して優れた人ではないので、大体そのエコールドパリって大体ろくでもないもので、キュービズムとかああいう前衛美術が出てきた、それこそアバンギャルドが出てきた時に、パリの画商が反動を形成するのがエコールドパリですから、エコールドパリの画家って、まあ、スーチンはすごいと思いますけど、ほとんどダメだと思いますけど、そういう中でまあそういう、こう権力と向き合った時に吉岡さんは結構骨太そうなね、こう、まあ、作家だなっていうかね、あんまり吉岡賢治さんのことは、そんなに世評的に高くないっていう感じがあるんですけどね、僕は前から評価があって、今回、こう初めて本物をこういくつか見れてよかったですけど、でも、まあ、地味は地味ですよね。なんかね、結構渋いだったですね。なんかまだ最後に一言
聞こえてくるじゃないですか。どうも、気味がなくなっちゃうけど。戦争記録画のことで言うと、その大半がその油絵で描かれていて、
はい、そうですね、
日本画での描いた戦争画というのは少ないんですよね。うん、その中で、なんか、まあ見てると、その戦意高揚という目的から考えると、なんか日本画というのはまあ向かないようなところがあるような気もしていて、ところがさっきのその日本画の傑作っていうのが、戦争家の傑作としてその吉岡さんのこう出てくるのがどうなんだろう、なんかその辺が面白いなっていうふうに話聞いてて思ったんですけど、
ただね、日本でいう戦争家はその通俗的に言われている戦争家を超えたものがあって、それが横山大観なんですよね。横山大観の富士山の系譜っていうのは題名を見ると分かりますけど、完全に国粋主義でありまして、あれは全部戦争画なんですよね。それから、横山大観自体は、ああいう軍用機とか、ああいうものを買うためのお金を寄付してるとか、戦争協力は非常に明確にあって、で、戦争に負けると今度は米軍慰問団で、米軍を慰問する形で、その、なんていうかな、扇だとかなんとか、そういう日本画をばらまいて、戦争責任を逃れる行動をしてるんですよ。だから一見それだけを取ると転向したように見えるんですけど、実は敗戦後も彼は富士山の絵を描き続けていくわけです。で、太平洋戦争、太平洋のなんとかって結構対策を描きますけども、あれも含めて、つまり非転向者なんですよね。画家としては転向しないで彼は その大日本帝国のその国粋主義の絵を描き続けるんですよね。
うん。
うん。まあ、なかなか見事なものなんですよね。うん。いや、あのね、レゾネがあるんで、ぜひ今度うちに来た時レゾネを見てほしいですけど、あの、大化のレゾネを見るとね、やっぱり、富士山の絵も、一枚という絵でも同じ絵はないですよ。全部変化していくの。それはね、大画家ですよ。うん、なかなかあれはできない、真似できないもので、だから戦後の例えば、誰だっけな、赤富士を描く人がいますね。日本画家ですけど。戦後あの、中村正義は面構えというかあれですよね、顔ないですよね。
そ
うん、あ、そうそうそう、それは面構えそうですね。あの中村なんとかさんも人の顔描いてますけど、そうじゃなくて誰でしたっけね、左翼系の日本画家で工場とかそういうものを描いて、それで同時に売り絵になっちゃうんだけども赤富士を描いて、でこの場合の赤富士はみんな同じで、どれにいても同じような絵になるので結局評価下がっちゃいますけど、そういうものと比較すると大観のね富士山っていうのはね、なかなか見事で、だからそのいわゆる日本画というものを明治維新でその伝統的なその絵画を近代日本画として組み替えた時に、結局もちろんその日本美術院が売れなくて苦労してきますから、その問題と密接に絡んでるんだけども、上の問題と密接に絡んでると思いますけども、あの横山大観はだから日本美術院を再興してこう引き受けていった時に、まあ一種の大日本帝国の絵画としての、つまり国家権力の絵画を描くことによって日本画っていうのが近代日本画を確立するわけですよね。だからそれは一つの答えとして良くも悪くも見事なもんだっていうふうに、だから竹内画家としては僕は竹内栖鳳の上だと思いますけど、竹内栖鳳だと猫とかですね、なんか猿だとかですね、すごいんだけど、そのつまり近代っていうのは近代国家の時代なので、その国民国家としてのその絵画、国民絵画というものを確立しなきゃいけないわけで、その場合に大観にはそういう面があるんだけど、その竹内栖鳳の場合には画家の技量としてはレベル上だと思うんだけど、そういう、こう理念性がもう一つっていうふうに思っちゃうよね。だからそのまあだから大観は別に僕は好きな画家じゃないですけど、しかしそのまあバカにできないっていうかね、その無視してはちょっと、だから好き嫌いで言えば僕はあの人の方が好きですけど、あの誰でしたっけ、大観の石田俊宗の方が、俊宗の方が好きですけど、でもまあともあれ
スケールが、ね、うん、帝国のスケールが、うん、帝国のスケールはすごくね、僕らがね日本だと思ってるのは非常に、ね、切り取られた日本であってね、大日本帝国のスケールっていうのは中国からね太平洋まで行ってたわけですよね、スケール感が体感が現実で衝撃感ですね。
だからまあそれはその村上科学なんかでもそうですけど、科学とか入江箱とかああいう画家たちも実は近代日本画の前の中では高く評価していきますけども、しかしさっき申し上げたように、もし近代絵画っていうものは実は超一流から50までであって、51と100と分離したんだっていうことで言っていくと、今回並んでたような作家たちのね優れたものがそういう分離の問題に出てるわけですよね。つまりそれまでの日本美術院に代表されるような日本画とはやっぱり違う次元に、近代が持ってその分裂という問題にこう接してるっていう意味で、それを実現していく、それをだから51から100だけを書くってことも含めてですけども、分裂をこう引き受けてる画家という意味でやっぱり非常に近代的だなというふうに思いました。まあ長くなりましたけどこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。